3時10分になりました。今日のカフェテラスゲストをお迎えしていますのは、岩本畳店の代表の岩本さんです。ようこそお越しくださいました。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。以前ちょっと打ち合わせにお越しいただいたときに、はい、今もスタジオにもありますけれども、これがイグサなんですよね。
そうですね。刈り取り草は田んぼで育ちますので、
はい、
ちょうど今の時期に刈り取りが始まっております、で刈り取った後に泥染めをして乾燥させる、
はい、
そして、乾燥させたものを選別といって、枯れたものや あとはイグサには年齢がございまして。
年齢があるんですか？
はい、そうなんです。
この長さになるのにどのぐらい
かかる？ですね、ポット栽培から始まってトータル2年です。田んぼに植え付けてから、はい、田んぼに植え付けるのがだいたい11月の末から12月なんですけども。
あ、秋に植えるんですね。もう、はい、初冬ですね。秋というよりも
寒くなってきてから植え付けまして、はい、刈り取りが6月下旬ぐらいですね。今年は少し早くなってますけども、はい、今ちょうど刈り取りが始まっているところ。
なるほど、ちょうど今ですね。
一番草の刈り取りが始まっています。
一番草っていうんですか？
は
い、
一番最初の刈り取りです。
はい、
で刈り取って乾燥させた後にイグサはこの一株の中で全部この同じ畳になるのではなくて。
え、そうなんですか？
イグサっていうのは犬の仲間なんで分血という形で増えていくんですね。
はー、
子供の頃こう田んぼにこう3本こうピュッとこの稲を植えると、ガバッと増えていってたの覚えてないですかね？
ちょっと忘れてしまいました、ね、
今ちょうど稲の田植えの時期なん で、
ね、そうですね、
田んぼ見ていただいたら分かるんですけど、はい、3本から5本ぐらいピュッと植わってます、はい、それが秋になるとゴソッと増えてるんですね。あれは分血と言いまして、茎からこう新しい芽がどんどんどんどん増えていくんです。
すごい生命力ですね。
そうです。イグサの場合その茎から1本の茎から9本まで分血って分かれていくんですね。でそのうちの1本目2本目3本目4本目5本目人間で例えますとこの5本目が一番伸びた時に刈り取りをするんですけど、はい、人間で例えるとこの5番目のイグサっていうのが人間でいう20歳なんです。
あ、はい、なるほど。
対してこの一番最初に終わってたものは人間でいうお年寄りになるんですね。
あ、
こういうふうに年齢別に分かれていきます。そしてその9番目に最後に分血したイグサっていうのは人間でいう赤ちゃんなんで、まずこの5番目のイグサの部分だけを抜いていきます。
5番目だけが一番元気、
人間でいう20歳ですね。20歳から集めていくんです。で次は、10代と40代みたいな感じで2番抜きっていうんですけど、そこを集めていきます。そうやって畳のグレード別に分かれていくんですね。
なるほど、じゃあその5番目が一番グレードとしては
そうですね、一番人間でいう20歳なんでやっぱり、しっかりしてますし長く美しいという感じになりますね。
あ、そうですか。いきなりちょっとねイグサの専門的なお話も伺ってきましたけどやっぱり畳の魅力ねぜひ教えていただきたいですね、はい、
そうですね。今どんどんどんどん日本の、ね住宅から畳が減ってい
っている
ような状況なんですけども、やっぱり日本人がなぜ数百、熊本のイグサだけでも500年の歴史がございますし、
500年、
はい、畳だけでしたらもう1300年以上の平安時代から畳っていうのはもう我々の生活に、はい親しんできたものなんですね。江戸時代になって爆発的に広まってどこの家庭にも畳が敷かれるようになったんですけども、やっぱり一つは畳のあの香りですよね。
そうですね、はい、何とも言えないいい香りですね、今日のお持ちいただいた時も本当にイグサのホッとする、
はいはい、イグサの香りにはやっぱりその心を癒してくれる香り成分が含まれておりまして、やっぱりリラックス効果がすごく高いです。含まれている成分としてはフィトンチッドと呼ばれる森林浴の成分ですね、
はい、
だとかバニリンと呼ばれるバニラビーンズの香りですね。甘い香りも入っています。あとはジヒドロアクチニオリオと言いまして、まあ、紅茶に含まれている成分ですね。ちょっと直接に言っていただいたら分かるんですけども抹茶のような香りもしています。あとは、フェニルエチルアルコール、バラの花びらの成分、そういったものが複合的に混ざり合って、
はい、
あの香りになっているんです。リラックスをさせてくれるんですね。
はあ、もうやっぱり香りそのものが大きな大きな魅力の一つ。
そうですね。あとは抗菌効果ですね。今盛んに言われておりますけども、
はい、
畳は実はすごく抗菌効果が強いものなんです。
そうなんですね、
はい、研究によりますと、 O157 だとか、はい、レジオネラ菌、あとは水虫の白癬菌ですね、はい、そういったものを死滅させたり、そういう抗菌効果がございます。
あ、そうなんですか、
はい、なんで畳の上で赤ちゃんがハイハイして舐めてしまっても全然大丈夫です、
あ、そうなんですね、はい、うわ、そんな効果もあるんですね、
はい、あまりね、あの畳屋さんってそういったことをこう全面的にお話ししたりはしないんですけども、やっぱり熊本に私長年通ってますんで、そういったこともやっぱり学習してきますんで、やっぱり面白いですね。あとは吸湿性や放湿性、これご存知の方少ないと思うんですけども、
はい、
夏に畳の部屋に入ると、なんかヒヤッとしたりするっていうのを感じたことないです。
まあ、あの日本家屋って割とね、あの、こういろんな隙間もあるのでっていう気もしますけど、それは畳も影響してるんですか。
はい、畳表に使われるイグサっていうのは、イグサ一本一本の中身を見ますと、中はスポンジ構造になっているんですね。
私昔ね、いたずらして、あの切って中を掘り出したことがありますから知っております。白いのが出てきました。
あれは、あの白いやつは灯芯って言いまして、昔はあの和ろうそくの芯に使われてたんです。
あ、そうなんですか、
あとはあんどんのこのピョッと出てるやつあるじゃないですか、火がついてるところ。
あ、はいはい、
あれもイグサの皮を剥いたものです。
スポンジ構造、あの小寄りみたいなのと思ってるんですけど、
スポンジ構造なんで毛細管現象によって油を吸い上げてくれるんです。
なるほど、そうなんですね。
そうです。それがぎっちり畳一枚に詰まってますんで、今の季節ですと雨の日に湿気をずっと吸ってくれます。
本来ならちゃんと吸ってくれてるんですね。
はい、で1枚あたり1日で 500cc ぐらい、ペットボトル1本分ぐらいは湿気を吸うと言われております。それが今日のみたいに天気が良くて気温が高い時に放出してくれるんです、
あ、今度は乾燥を防ぐということですか。
水分を出すことによって、お部屋の中から水分が少しずつ蒸発しますんで、気化熱を奪って涼しくなるんです。調湿機能っていうんですけど、
すごいですね。
なんで畳は天然のエアコンというふうにも言われています。
ということは昔やっぱりお布団を敷きましたよね、それは、ちゃんと湿気を吸ってくれるからいいんで、
そうです
敷きっぱなしにするからカビが入るんで、
そうですね、今度は吐き出せなくなります、
ね、そうですね、だからちゃんとお布団をどけてあげれば、万年どこでなければ、なるほどね、
大丈夫ですね。
あ、そうなんですね。そんな効果もあるって、知らないで使ってたけれども、日本のこのジメッとした夏、梅雨にはぴったりの、
そうですね、日本のこの高温多湿の気候には一番向いてる素材なんじゃないかなというふうには思いますね。
なんかさっきおっしゃったように、まあ、一般庶民のところにも畳が、これはあのあれを見てると分かりますね、あのテレビのね、あの時代物なんか見てると、
はい、
最初は板の間だったのが、だんだんこう一部分にあの、偉い人だけがちょっと
そうですね、
乗ってますけども、いつの間にか大広間に畳があったとかね、庶民の家にも畳があるとか、
そうですね、
500年
最初は床の間っていうのだけだったんですね、高貴な身分の方、
床の間確かに畳あります、あります、
高貴な身分の方が一段上でお過ごしになられるところが床の間だったんですけどね、まあ、だんだん庶民に広まっていって、自宅にね、長屋の人でも畳を敷くようになって、で畳は昔はもう財産だったので、長屋から長屋に引っ越しするときでも畳だけは大八車に乗して、
あ、持っていくんですか。
持って行ってたようです。
あ、そうです、かまどもね、持っていくって話聞いてびっくりしたんですけどそんなに畳までも、
はい、
あ、そうです
か。あるのとないのとでは全然家のあったかさや寒さが変わりますんで、
そっか、格だけじゃなくてさっきおっしゃったように、過ごしやすさが全
然違う、過ごしやすいですね。藁のとこでいぐさであれば、藁のとこっていうのも藁を、だいたい40センチから50センチぐらいの厚みの藁を、さまざまな方向にこう合わせてこうぐっと圧縮しているんですね。
で
藁のとこができて、藁も稲の仲間なんで、中がスポンジ構造、
ストローっていうね、
スポンジ構造なんで、空気の層がたくさんできるんですよ。
本当だ。
さらにイグサが上についてますんで、例えて言うならこうダウンジャケットを着てるような感じ、
そ
ういうね、そういうふうにその空気の層で温めてもらっている。で今度暑い時はやっぱりそこから湿気を吐き出してもらって、エアコンのようになるんで、そういう効果を昔の人はご存知だったので、ずっと大事にされてたんだと思います。
ね、 それはじゃあ今先ほどから何度も熊本って出ますけども、今の生産地、主な生産地は熊本とか、ね、あと数えるだけって以前おっしゃってましたね。
そうですね、一昔前までは、主要生産地であった広島県、岡山県というのがあったんですけども、はい、残念ながらもう壊滅してしまいまして、で去年の年末に一人の若者が、またちょっとビンゴ表って言うんですけどね、広島の、はい、それを残したいというので立ち上がって生産を始めたらしいです。それと今熊本に残っているイグサ農家が、私が始めた頃平成9年頃はだいたい約5500件あったんですね、
はい、
それが現在341件まで減ってきております。
そうなんですね、10分の1以下。
はい、
あら、
年間1割ずつ減っていっておりますね。
これは何が原因なんですか？需要と供給のバランスですか？
需要と供給のバランスもございますし、やはり同じ時期ですね、はい、平成11年頃から、はい、畳のそのイグサ、中国で生産されたイグサが、はい、ずっと日本にも入ってきておりまして、平成11年頃に国産と中国産との比率が逆転しております。
あら、そうなんですか。
はい、中国産の方が多くなっておりまして、はい、今は中国産が 70% ぐらいを占めております。そして国産が 20% というところになっておりますね。生産地で言いますと、あとは土佐に2県ですね。
あ、はい、
高知県、昨年行ってきましたけども、非常に力強い青々としたイグサが作られておりますけども、土佐に2県と石川県に1県、あとは我々が使う畳のイグサじゃないんですけれども、琉球畳ってご存知ですかね。
いや、言葉だけしか知らないけど、見たことはないです。
よくね、繁盛でこう一末時期にするのを琉球って思ってる方がいらっしゃるんですけど、はい、本物の琉球は、大分県の国東半島で作られる七島藺って言って、はい、これ三角の太い草があるんです、でそれを三角のイグサを咲いたものを折ったやつがあるんですね、すごい丈夫です。
はあ、
50年ぐらい持ちます、あれは。
50年も、
はい、私それの通り持ってるんですけど、それの生産されてる方がいらっしゃるぐらいで、もうどんどんどんどん減っていっているような状態ですね。
ということは、まあ需要自体もちょっとは減ってるけれども、それ以上にやっぱりもういろんなところがそうですけども、中国産がどんどん入ってきて、
そうですね、
当然やっぱりお安いんですか。
そうですね、価格はかなり開きがあります。
それは品質が違うんですか。
もちろんそうですね。熊本の品質を、はい、我々はその熊本や土佐の品質が当たり前と思っているんですけども、やっぱりお客様のところにお伺いすると、大体産地が分かってしまうんですね。ああ、これは国産ではないですね。例えば、レコロンで服にこう、畳のモケモケがついて困るとか。
そんなことってあるんですか？
よくおっしゃる方が多いですね。もう、いろんなことをおっしゃる方がいらっしゃる。
いわゆるこうささくれた感じのがつくってことですか。
熊本さんも最終的にはそこまで行くんですけど、その10年やそころでそんなモケモケになったりしないん で、 でやっぱりその寿命も違いますし、はい、やっぱり農産物なんで、育ち方ですね。
あ、
やっぱり、はい、イグサを見ていただいたら分かるんですけど、外の茎の皮の部分も、そして中身も充実してて、すごい手をかけて育ててるものなんで、熊本の場合は熊本県で栽培されるお米とかトマトとか、はい、そういった農産物と同じ農耕基準で育てられてるんで、安全性が担保されてます。
やっぱり来ました、安全性ですね、はい
は
い、
もうそれは赤ちゃんが舐めても私が舐めても大丈夫です。私の友人でよくイグサの目利きをするときに、はい、食べる方もいらっしゃいます。
すごい、
はい、全然大丈夫です。
あ、
はい、私はイグサの青汁も飲んでますんで。
あ、イグサの青汁もあるんですか。
あります、あります。すごい健康効果が高いですね。江戸時代までは薬草だったんで。
あ、イグサって薬草だったんですか。
そうです、万病に効くと言われて、お腹痛とかね、あとはもう今おすすめできるとしたらダイエットだとか、腸内環境の改善ですね。
なるほどね。
抗酸化力がすごく強くて、体の老化を防いでくれたり、免疫力を上げてくれたり、お通じ良くしたりしてくれますね。
そうなんですね。なんか本来なら、ま、需要も増えていって、そして、ま、これだけ500年、ま、古くは1200年ですが、続いてるってことで、日本の風土でも作られやすい 農産物ではあったわけですよね。
そうですね、瀬戸内気候ですね、岡山、はい、広島のある温暖な気候、あとは熊本の温暖な気候、中国でも同じ、北緯37度線のあったかいところで作られています。温暖なところで作られておりますので、温暖なところで作られて、やっぱり日本の気候風土ですね、この高温多湿が続くという、そしてまあ冬は寒いんで、やっぱり、イグサと、藁のところで保温効果を持たすということで、やっぱりずっと親しまれてきたもんなんだと思います、
ね、もうちょっとこのお話は後半で、またちょっとお聞きしたいと思いますが、はい、畳そのもののね、ちょっと、今和室を持っていらっしゃる方、畳替えしたいなって思ってらっしゃる方もあると思いますが、畳替えというのはどういうことを畳替えっていうのか改めてご紹介いただけますか。
はい、畳替えは3種類ございまして、
3種類、
はいはい、まず既存の畳ですね、今お持ちの畳の畳表を、表とヘリを剥がす、
はい、
そして
つまりカバーしてあるわけですね。
そうですそうです、
はい、
藁のとこであったり建材とこに貼ってあるものをまず外します、
はい、
で我々の場合はそこで、隙間が空いてたら寸法直しをしたり、
はい、
あとはへこみとかがあれば、修理をしたり、
あ、中身のところですか。
中身のところで中身の修理をしたりして、はい、新しい畳表を貼ります。そしてヘリを新しいものにして、外から見ると新品のような形になるのが表替えという
表替えという
形が一つです、
はい、
あとは畳を変えられて5年以内の方の、
はい、
畳であれば、戦の畳であれば、5年以内であれば紫外線が、畳表を最後まで貫通しておりませんので、裏面を使えるんです。畳表の
5年以内だ
ったら5年以内、直射日光があまり当たってたらダメかもしれないですけど、大体いけます。それも我々職人が見るといけるかどうか分かりますん で、はい、でそれで裏面を、もう一回青い面を使っていただく、青い面をがまた表になりますと葉緑素が含まれておりますんで、はい、また紫外線が当たると紫外線によって葉緑素が分解されるときに、あの畳の
いい香り
がすると、2回いただけるので、2回おいしいというやつですね。
それは日本産、国産しかやっぱり難しいですか。
国産の、まあ、自圧なもの、まあ、うちの、ね、妹畳店でお出ししてるやつでしたら、大体全部裏返しはいけるようにさせていただいてます。
ああ、そうなんですね、その表をこう裏返すということですね。
そうです
、はい、その他にもありますか。
その他は新調ですね。新畳とも言いますけども、
はい、
例えば、もう畳のとこの寿命が来てましたら、まあ、我々ももう畳めくったらすぐ分かりますんで、それをもう土台から取り替えですね、完全に新しいものにします。
その寿命というのは、本来は先ほどのお話だったらかなり持ちそうですよね。
藁の本物のとこであれば最低50年、長くて100年から120、30年。
そうなんですか、すごいですね、
はい、でまあ、その間ちゃんとお手入れしてですけどね、
あの
裏返しや表替えをして修理とかをしておけば、もう軽く100年ぐらいは。
あ、そうですか、は
い、うちのおじいちゃんが地元で山口町で昭和8年から始めてるんですけど、おじいちゃんが作った畳を今私が表替えで修理して、
はい、
80年ぐらいですかね。
あ、
普通に使えますんで。
すごいですね、はい、じゃあ古民家にある畳だったら、あの中がしっかりとした藁だったら、十分いける可能性は、
十分大丈夫です、
あるんですね、
先日も高平の方で、
45
年間1回も変えてない畳を、
はい、
何の手入れもしてない畳ですけど、藁のとこだったんで、私が修理して12畳バチッと綺麗に表替えをしてきましたんで、
あのちょうどこうカバーする部分を新調された。
そうですそうです、畳表とヘリを新調、
はい、
して隙間やへこみを直しますんで、もう見た感じもう新品にしか見えないですね。
そうですね、あの今ヘリっておっしゃったけど、最近ちょっと洋風の、ね、お部屋に、あのヘリなしの畳、こうちょっとデザイン的にも、あのいいなと思って置いてらっしゃる方もあると思いますけど、あれはどうですか。
そうですね、結構世の中で流行してます。
そうですね、
でもそれをイグサでやってしまいますと、イグサって先ほど申し上げました通り、中空状、
中に、
中にスポンジが入ってまして、中空状になっているものを、 無理に折り曲げることになるんですね、加工するときにその裏面に型をつけるのに傷を入れたりだとか濡らしたりとか、柔らかくするあの薬剤塗ったりするんですけど、どうしてもこの折れ曲がっているところがひび割れてくるんですね、いぐさでやると、なんで私はあまりお勧めはしないですね。
あのストローをこう、ね、折るような感じなんですね。
そうですそうです、そういう風な感じなので、その時はね、敷いた時はね、やっぱりお部屋も広く見えますし、
襟がないと、
一松模様でこう
かっこいいですね、なんとなくデザインっぽくなりますね。
私熊本に行った時に、その襟なし畳に使われる目先表っていうのを作ってる生産者の方とお話ししたんですけども、折り曲げるのはやめてくださいと、折り曲げると割れるに決まってますよそれで私の作った畳表が耐久性が低いって思われるのが嫌ですって、ヘリをつけてくださいって結構怒られました。
あ、そうですかやっぱりヘリってのもちゃんと意味があって、
そうですね。でやっぱりあの一松模様、一松っていうのは半円を表しますから、一松模様の好きな方であれば、最初から一松模様に折ってある畳表もございます。
あ、そう
なんです。めちゃめちゃ綺麗です。
はい、特注ですかそれは。
いや、もう普通にあります。熊本から取り寄せができますんで。
あ、そうなんですか。
はいはい、でその生産者の方がそのヘリなしに使われる目先表も作ってらしたんで、こっちの方が綺麗ですねって、じゃあ私これをお勧めしていきますっていう形で、かなり綺麗です。
あのヘリはいろいろあるんですか。
今は4000種類ぐらい流通しているという。
そうなんですか、はい、素材ですかデザインですか。
デザインですね。で素材もポリエステルであったりとか、あとは着物の生地ですね、であったりだとか、綿と麻の混ざったもの、綿麻で作られたもの、麻で作られたもの、でポリエステルと綿を混ぜたもの、いろんな素材があります。多分畳表を選ばれるだけでもすごく時間がかかるんですけど、
そうですね、
それだけのヘリを見るともうちょっと、っていうぐらいです。
そうですね。例えばその先ほどの表替え、どんな工程になりますか。
そうですね、まずお客様のところから畳を引き上げさせていただきます。
あ、じゃあもう一旦全部引き上げてしまう。
はい、
そうなんですね。
で1階の、まあ、どこのご家庭でも1階引き上げてお掃除させていただくんですけど、湿気が溜まっている場合が多いので、
上げてしまったら、
はい、上げてしまって、今畳を上げて、ね、外で干す習慣なくなってますので、
はい、以前はありました ね、庭によくこう、してました。
昔はね、皆さんやってらしたんですけど、
そうでしたね。
で、まあ、当店のサービスとしては持って帰って私が一回干します、店の前で。
なるほど。
紫外線の殺菌力を利用して、ほかほかの状態にして布団たたきできれいにほこり落とししてその間にお客様のお家の床が乾燥していきますんで、
あ、そっかそっか、
はい、で私が畳のヘリと表を外して傷んでる場所を全部修理していきます。
はい、
で修理して寸法直しをして表を貼るのに大体6畳であれば2日ぐらいいただいております。
あ、そうなんですね。
できたら1日干してから作業にかかりたいんですけど、まあ、お急ぎの方でしたら2日ぐらいで私が仕上げて、納品に行かせていただくような感じです。
ということはこの梅雨時期じゃない方がいいですね。
干すことを考えればそうですね、ただ今年は結構お天気がいい日が多い。
割とそうでしたね、
はい、お時間ある方でしたら晴れた日に引き取って干させていただいて、その間に作業を済まして晴れた日に納品、
ああそっか、
という形を取らせていただいております。
そうなんですね。じゃあちょっと1日2日はその畳のお部屋はあの 使えない状態。
そうですね、まあ、乾かした方がいいと思いますね。
そうなんですね、
はい、よくお客様に実験していただくんですけど、
はい、
畳ってすごく音を消す、
あ、吸音
性が高いんで、はい、一回畳を引き上げた後に、あーって言ってみてくださいってよくやってるんですけど、すごい響きます
、あー、そうですか、
はい、イグサとかやっぱりその藁のとこ、特にまあイグサですよね、イグサが入るとやっぱり音が消えますんで、
本当にいろんなこと今伺ってるといいことだらけだなと思うの。
そうですね、
やっぱりちょっとお部屋からなくなったのがちょっと残念な気もしますね。
そうですね、まあ、ただ先日も三田市のお客様でマンションの方ですけども、
はい、
ご実家の畳を私が買いさせていただいたんですね。
あ、はい、
でもやっぱりあの香りとクッションが欲しいということで、洋室に畳を敷いてきました。
あら、そうですか。洋室のサイズとやっぱり畳を入れるサイズちょっと違うんじゃないですか。
畳はね、基本も今は全て採寸してフルオーダーメイドで作りますんで。
ああ、そうなんですね、
はい、どうしてもその、枠がない場所とかそういったところは、 ね、大工さんに枠作ってもらったりだとか、私が入れれるものであれば私が作ったりだとかして、はい、綺麗に収まるようにできます。
じゃあこれからちょっとあの和室を作ってみようという方も可能なんですね。
可能です。はい、全然いけますん で、
あの例えば我が家はどのぐらいかかるかしらって見積もっていただいたりも、
うん、あ、それはもう全然あのお伺いさせていただいて、畳を持ても先ほどあの申し上げました通り様々なグレード、
ね、おっしゃってましたね。
特に農家さんによって、はい、価格が変わったりだとか、やっぱり物の価格がすごい開きがありますんで、はい、そういったものをだいたい私の場合10種類ぐらい、重たい1枚3キロぐらいありますんで、はい、10枚ぐらいよって、
すごいなかなか あの腕っぷしを持っていらっしゃるから
選んでいただいて、やっぱり、ね、お好きなヘリも選んでいただいて、どうさせていただきましょうって、このお部屋をどうしましょうという形でお見積もりの方をさせていただいております。
じゃあ全面じゃなくて一部分だけでも畳をおいらになる方もやっぱりいらっしゃいますか？
洋室とかに。
そうですね、
いらっしゃいますよ。マンションの、テレビの前だけに大きな畳を2枚敷いて、こう、家族でコロンと寝転べるようにとか、3畳だけ敷くとか、でその枠はちょっと斜めにこうね、傾斜をつけた枠とか大工さん作ってくれるんで、
はいはい、できるんですって。
畳は薄いよりも分厚い方がクッション性もありまして、 あとは床からのひんやりしたあの冷気を上げないんで、あの畳の厚さの2寸、約6センチっていうのはすごく意味があります。
あ、
薄い畳でもできるんですけども、薄い畳はやっぱり冷たいんで、やっぱり厚い畳、厚い畳でしたら表側や裏返しができるんです。
あ、そうですね、さっきおっしゃったようにね。で今特にほらダニとかね、ああいうこうあのほこりで、あのお子さんのアレルギーとかありますけど、お子さんがいらっしゃるところだけでもっていうふうに思ってらっしゃる方もそういう形で可能なんですね。
そうですね、あのお子さんのお部屋だとか、私も息子の部屋には畳を敷き詰めてますし、
そうです、
はい、お手入れも、まあ、簡単にね、あの掃除機とかもかけていただいても大丈夫なんで、はい、よく畳にダニが湧くとか言ってますけど、もうよほどのことがない限り今の材料で湧くことはないですね。
あ、そうなんですね、
はい、昔に問題になったのは外国から、はい、あの輸入された畳床であったり、で藁の床っていうのは昔は藁を刈り取った後に、外で3ヶ月で屋内で約1年干してたんですね。
藁ってそうなんですか？藁、
すると藁の中の微生物同士がね、例えば納豆菌なんか有名ですけど、はい、反応して熱を持つんです、それで乾燥が進んでいくんで、熱を持っている間に中にいる虫や有害な菌とかが死んでましたんで、だからうちの藁のとこ、私がもうおじいちゃんの代から使っている藁のとこで虫が出たとかは聞いたことがないです、
はい、あ、じゃあそのあたりがこう手を抜いたり、またちょっと違う、
そうですね、
素材だったりになると何が湧くっていう弊害も
があったんだと思います。今の建材とかはまず湧くことはほぼないですし、で、イグサに何を沸かそうと思ったら相当な努力が必要ですね。
逆に
努力が必要ですね。
そうですか、
はい、私もね、あのほったらかしにしてる部屋でも沸かないですからね、
あ、そうなんですね、でこれ自体もイグサ自体も殺菌効果も抗菌効果もあるということですから ね、殺菌じゃない、抗菌効果ですね。
抗菌効果ですね。
そうですね、ありがとうございます。じゃあちょっと1曲入れて、はい、まだまだ伺ってまいります、
はいはい、ありがとうございます。
さて今日は畳のお話をじっくりと伺っております。岩本畳店の代表岩本さんにお越しいただいてます。後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
いやでも何にも知らなかったことも含めていっぱいありますが、あの前半の方でお聞きいただいあの聞かせていただいたんですが、熊本産のイグサ、はい、これが本当にとっても上質だという。
そうですね、
特徴を教えていただけますか？
特徴はですね、今数種類、栽培されているんですけども、はい、品種がございまして。
あ、品種あるんですね、イグサも。品種あります、
はい、在来種、昔からあるやつですね、
はいはい、
特徴としてはもう本当にちょっと太いような感じですけども、在来種でメインが日の緑っていうのになります。
あ、それが名前ですか？
はい、日の緑っていう品種がございます、はい、これは背丈が長くなりまして、栽培は少し難しいんですけども、キメが細かいんですね、1本あたりがだいたい在来種に比べて 30% ぐらい細くなってます、
はい、
でしなやかで強いんで、 いい、キメが細かくて目詰まりしたすごく美しい表になります。でその次に鈴風です。
鈴風、
はい、日の緑と沖縄太いという沖縄の血統の太いイグサと掛け合わせた、はい、これも優良品種です。これもかなり美しいものになります。丈夫さで言えばやっぱり鈴風の方になるかなとも思いますね。あとはユウナギ、今こちらに飾っていただいている、はい、このユウナギという品種なんですけども、
お持ちいただいたのが、
うん、はい、こちらも、こちらはですね、泥染めしない畳表っていうのに使われるものですね。
泥染めをしない、
はい、泥染め工程を省いたものになります、はい、省いたというかあえてしないんですね。すっぴんの畳表になるんですけども、はい、このイグサはかなり油を含んでおります。なんで泥染めをしない、お化粧をしない状態で織るのですごい手間がかかります。はい、選別の状態、そのイグサの枯れがないか色が変わってるのがないかっていうのを分けている状態で、畳1枚を作るのに半畳分ぐらい捨ててしまうような手のかかり方なんですけども、
そうなんですか。
すごいこの緑が濃くて、淡い緑で油を含んでおりますんで、カビが生えにくいです。
あ、そういう効果なんですか。はい、
でお水をこぼしても弾いてしまいます。
すごいですね。
はい、無鮮度表っていうので今出てるんですけども、熊本のイグサ農家さんが引退される、まあ、大きな理由で、まあ、高齢化が一番問題になってるんですけども、
やっぱりそうなんですね。
やっぱりずっとその泥で染め上げたものを加工していきますんで、すごく泥を吸ってしまうんですね、泥ぼこりを。それで人肺になったり、でそれが防げるんじゃないかっていう風な感じで私も思ってます。こういったものがもっと売れるようになれば値段も下がってきますし、まあ、手間はかかるんですけど、今ね盛んに工業表、が工業表といいますか化学表が流行ってきているんですけども、もう化学繊維でできた畳表が、
化学繊維でできた畳
表もあるんですね。
それも前半に伺った吸水とかも全然関係なくなってしまいますね、吸水しませんよね。
和紙に樹脂コーティングしたものとポリプロピレンでできたものがあるんですけど、やっぱりお手入れが簡単なんで、あとヘリなしにしてもイグサのように折れないんで、
あ、そっかそっか、
うん、そういうのがあるんですけど、イグサのようなその効果効能であったり機能性っていうのはやっぱり少ないんじゃないかなと、私も自分の家に使ったことがあるんですけどね。
あ、そうですか。やっぱり違いましたか。
そうですね、猫ちゃんいたんで、
そっちの方がペット用にね、
いいかなと思ったんですけど、ちょっと夏が暑かったりだとか、イグサのようにこう自分の汗とかを吸ってくれたりしないんで、夏がちょっとベタついて暑かったのと、あと冬がすごく寒かったんですね。イグサの保温効果っていうのがこれだけありがたいものかっていうのを、ですぐにイグサに戻したんですけども、でこれ今度そういう無鮮度のユウナギっていう品種がありますね、はい、それと熊本在来種が、今それだけが今熊本の品種なんですけども、
でもあの若い方がちょっとまた広島でですかね、
そうですね、一軒のイグサ農家さんがチャレンジし始めてくれましたんで、また復活してくれたらいいなとは思うんですけど、
これはどうやったらその農家さん増えていくでしょうね。先ほどまあ泥染めっていうのも一つ、あの省けるといいなっていうありましたけど、
一つはやっぱりイグサ農家さんがもう少し経済的にも潤うように、我々が畳をたくさん売っていかないと、はい、昔イグサをやれば5点が立つという時代があったんですよ、大昔はね。
そうなんですか。
でもやっぱりイグサ農家さん朝5時ぐらいからもう夜中11時ぐらいまで働いてらっしゃるんで、やっぱり若者がそれを見てやりたい仕事かどうかって、
もう伝統工芸品みたいになってきてますね、
で我々畳店もそうですよね、やっぱり朝早くから夜遅くまで働いてっていう風な、もう少し、ね、こう畳を我々発信側が、もっと畳を好きになってもらえるように、なんで私はもう国産 の、 熊本産、あとは高知県産の美しいものしかお客様に提供しない主義を通してますんで、やっぱり口コミで今なんとかこのコロナ禍の中でもやっていけるような状態なんですけど、好きになっていただいて、若い方が畳っていいなって、で畳の職人になったら、イグサ農家になったら、 結構いい暮らしができるよって、はい、今みんな公務員目指してるじゃないですか、はい、ね、YouTuber になるとか、
そうですね、うん、
そういう風な状況になっていくようにいろいろ活動はしてます。
例えばその若い方々が、うん、お子さんのためにいいっていうのを分かってもらうためには、うんうん、手が出やすいお値段じゃないとなかなか難しいんですけど、うんうん、 そのあたりいかがですか。
そうですね、熊本さんでもお求めやすい価格のものがございます。ただ
そうなんですね、
そのインターネットやチラシとかで、うんうん、私が見てる限り、はい、ちょっと笑ってしまうような価格で出てるんですけども。
あ、お安くですか。
そうですね、なぜかというと、はいはい、例えば中国からイグサを輸入して、はい、熊本で加工しました、
はい、
これ熊本さんになってしまうんです。
加工が熊本だから、
はいはい、例えばもう畳表をそのまま熊本に持ってきて、はい、熊本で熊本さんの判子を押した時点でこれが加工になるんで、
え
熊本さんになる。
印鑑押しただけで加工ですか、
はい、そういった、まあ、我々から見ると絶対に熊本さんではないものが熊本さんとして出回っていることもありますん で、ね、でお客様が見て判別がつくかどうかですよね。
難しいですね。
多分全部同じに見えると思いますので。
そうですよね。
でやっぱりそれで一番損をされるのは、ね、消費者の方々なんで、そういったこともなんとか防ぎたいんで、やはり地元の信頼できる畳店さんだとか、あとは熊本県が認定をしてますけども、うん、熊本県産畳表認定店、あの応援店というのがございまして、
はい、
そちらの認定を取っている方とか、そういったところにお願いされるといいかと思います。でリーズナブルなものもございますし、ただインターネットとかね、チラシで、
そうですね、ね、ついつい、
うんうん、見られて、
なんかまあ安くて良ければいいんですけども、うんうんうん、それが畳としての今お話しいただいたものが、うんうん、国産と比べるとやっぱり違いますか。
うん、そうですね、このあたりは私はもう中国がどういうふうなものだっていうのはもうズバリはね、やっぱり中国産を使って生計立てていらっしゃる方もいらっしゃるん で、
は
い
ね、
私からは言えないんですけど、熊本産の良さで言うと、うん、やっぱり安全であると。
安全、あ、でこれ大きいですね。
抗菌効果もありますし、はい、そして耐久性はやっぱり国産の方
が、ここなんですね、耐久性、
耐久性です。
結果だから長く使ってみると、はい、とっても
安かったなと。お得になるんですね。購入するときに高く感じてしまっても、はい、年数を考えれば、だいたいうちの畳の場合は20年サイクルで。
すごい、20年ですか、
はい、表が
生まれたお子さんがそれこそ成人式を迎えるまで、
はい、
全然変えることなく、は
い、そうです、20年ぐらい使っていただいて表替えになります。土台はその
ままで、そこで初めて
表替えになったりだとか、あとはまあ5年後で裏返しして、そこから15年で、トータル20年とか、そういう形になってますんで、ただね、その絨毯買って敷くような感覚ではないというふうにご理解いただけたら、20年使えるものってね、家の中でどれぐらいあるかなと思います。
そうですね、本当ですね。
ガス給湯器とかバスタブとかでもねそんなにそう考えると、
そうですね、
結構畳っていうのはリーズナブルなものです ね、
ね、
ただ人間は数字だけでものを考えてしまうと、いろいろ比較して高いや安いやっていうふうに、ね、考えがちになりますんで、なんで私はお客様のためこのメリットを考えて、価格だけではなくて現物をお持ちして、
なるほど、
これがこういう風な価格で、はい、私はこういう施工をさせていただきます、施工もね、いろいろやり方がありますん で、
そうなんです、ね、
例えば修理をしないで、はい、そのまま畳表を変えてしまったりだとか、あとは手で塗って収めればいいようなところを全部ホッチキスで止めてたりだとか、
そういうのもあるんですか。
そうです。でまだまだ使える藁床、ね、重たいので運びたくないから、これはもう無理ですって言って軽いスタイル畳に変えるとか、そういうこともありますんで、なんでお願いする職人さんをしっかり見てほしいですね。
そうですね。
でその人の知識だとか腕だとか、もう知識からその人の言葉がその人の自己紹介になると思ってますんで、
でしょうね、本当ですね。
そういうので見極めていただきたいですね。
いやいや、まだ尽きないですけども、はい、そろそろちょっとお時間がやってきます。
どうもありがとうございました。
最後にリスナーさんにぜひちょっと一言メッセージをお願いします。
はい、今ですね、ちょっとコロナ禍で、熊本の方もですね、そんなに畳表が売れているような状況じゃないので、逆を返しますと、今いいものがたくさん選べる時期です。
そっか、
はい、今すごいチャンスです。去年はちょっと大手の問屋さんの買い占めがあったんですけど、今年は今たくさん出回ってますんで、いいものが リーズナブルに入る一番のチャンスだと思いますので、ぜひ岩本畳店の方にご連絡いただけましたらお見積もりに伺いますので。
ありがとうございました、はい、今日は貴重なお話伺いました。いいえ、
どうもありがとうございました。
今日のゲスト、お話は岩本畳店代表の岩本さんをお迎えしての畳のお話でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。